破壊書を学んでいきたいと思います。破壊書は旧約聖書の後ろから3番目の書物ですね。旧約聖書の後ろから3番目の書物です。ダニエル書を学びました。聞かれた方も多いかと思うんですけども、また読まれた方も多いかと思いますけれども、破壊書はそのダニエルが生きていた時と少し重なる人ですね。ダニエルはイスラエルが、バビロンに捕らえ移されて、でバビロンで神様が働かれたその記録が載っています。そして、ダニエルは祈りました。エレミアの予言の中に70年間その、補修の期間が、過ぎたらイスラエルの人たちがエルサレムに戻ることができる、帰還することができるというその予言を見つけてですね、で彼は、断食をして祈りました。イスラエルの民をどうか許してください、私たちは罪を犯しました、今このようになっているのはあなたは正しい裁きを行われているからです、でこのように祈ったんですね。そしたらガブリエルがやってきて、そして有名なイスラエルの民と都については70州が定められているですね。そこの箇所になりますけれども、でそのようにダニエルが祈って間もなくしてですね、数年経って実際にバビロンが崩壊して、そして、最初はメディア人のダリオス王が王様になったんですけど、すぐにペルシア人のクロス王が王様になりました。バビロンが崩壊してメディアペルシア帝国が始まったんですね。そしてその初代王クロス王が初めにしたこと、その初年に第一年にしたことが、ユダヤ人あなた方はエルサレムに戻りなさい、そしてあなた方の神にのために神殿を作りなさいという布告命令を出しました。でそれから、約5000人のユダヤ人の人たちがエルサレムに、戻ったんですね。で戻ったのはいいんですが、もう本当に希望にこのワクワクさせてですね、もう70年間本当に苦しいその補修の生活をしていたですけれども、戻ってこれからだって思ったと思うんですね。けれども行ったところは荒れに荒れ果てていたエルサレムの街でした。ボロボロだったんですね。けれども彼らは、この神殿の土台、石杖をこう作ってですね、でそれで、本当に神様に感謝を捧げ賛美を捧げました。ところがまた試練がやってきたんですね。周囲に住んでいる、その地域に住んでいる人たちが彼らのところにやってきて、私たちも神殿を一緒に建てたいですって言ったんです。で彼らはサマリア人なんですね。皆さんサマリア人って言ったら分かりますよね。新約聖書の中にたくさん出てくる、サマリア人というのは、ユダヤ人と異邦人の混血の民族です。北イスラエルがアッシリアによって捕らえ移されて、で一部の人が残ってたんですけども、今度アッシリアの国が他の国の人たちを自分が攻めて取ったね、その他の国の人たちをそこに 移植させたんですね。移して、そのイスラエルの土地に住ませたわけなんです。で、雑魂、そのユダヤ人とイスラエル人とその他の国の人が結婚して、それで生まれてきて。で、宗教もユダヤ教ではなくて、ユダヤ教とその他の宗教をこう混合させてですね、この、彼らは、この神様というか、まあ神様、本当の神様ではない神様を礼拝していたんですね。だからサマリアの女がイエス様に、私たちはこの山ゲルジム山で礼拝しているけれども、あなた方ユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムだと言いますね、っていうふうに言いましたね。それが、なぜかって言ったら、彼らが自分たち独特の別の宗教を作っていたからなんですね。で、その人たちが一緒に作りたいって言ったんです。でも、まず、神様から与えられていたのは自分たちで作るということ。また、クロス王があなた方が作りなさい。こう、命令していたので、いや、ダメだよと。私たちだけで作るよ。と言ったら、彼らの本当の動機が出てきました。猛烈に、その神殿建設を阻止する運動を開始させたんです。で、彼らは、その、ペルシャの国のお偉い人を抱きかかえてですね、そして自分たちの仲間につけて、その偉い人がペルシャの王様に手紙を書いて、そしてユダヤ人は今すごいひどいことをしようとしているという話をしたんですね。それはまず税金を彼らは払わないよ。またペルシャ王に歯向かって反逆して独立の国を作ろうとするよ。過去にそういうふうにイスラエルの国があったんだよということを手紙に書いたんです。で、事実、ね、ダビデ、ソロモンの時ですね、この自分たちの国があって、そして周りの国が税を逆に、その税、貢ぎ物を逆に、イスラエルに納めさせていた。で、それで、今は、その時はもうクロス王ではありません。アハシュエロス王という、その聖書の中ではアハシュエロス王。出てるんですが、その王様はその前のことを知らない王様ですね。で、その王様がそれを見て、で、調べて、あ、なんだ、本当に危ない人たちじゃないかというふうに判断し、そして辞めさせなさいという手紙を送ったんです。それで、彼らは実行武力を持ってですね、この神殿建設を辞めさせました。それで、この破壊書なんですが、その辞めた時から14年経ってます。紀元前の520年ですね。で、それで、彼らのところに二人の預言者が来たんです。エズラ記の5章の1節と2節に書いてあるんですけれども、さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシュワルティエルの子ゼルバベルとエホチャダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けたと言います。二人の預言者がやってきて、そして彼らに予言をしました。そうしたら14年間ですね、その神殿をそのままにしていた、その土台だけでね、そのままにして放っといていたユダヤ人たちが、始めたんですね。で、その後でまた住人が、その周りの住民が、何あなたたちはやってるんだというふうに文句を言ったんだけど、今度は彼らは黙々と、粛々と、神殿建設を続けたんです。そして逆に彼らの方がですね、これは一体どういうことなんですかっていうことで聞いて、で、彼らが答えて、で、そのことを、このダリオスっていう、まあ、その時にはもうダリオスっていう人が王様だったんですけども、その人に手紙を送って調べさせたら、クロス王の時に実際にペルシャが神殿を建てなさいというふうに命令したということが出てきて、 で、それで、神殿建設を続行させることができたわけなんです。で、今日学びたいのは、何を聞いてユダヤ人の人たちの心が変えられてですね、状況はさほど変わってない、その住人たちがいるわけですよ、周りに。その反対する、そのもう作ってはいけないっていう雰囲気が立ち込めているような状況の中で、何の言葉を聞いて再開し、それを続けようというふうに思ったのか、その中身をですね、今日は読んでいくことができるわけなんですね。そしてそこから私たちも神様から与えられている使命、神様にこうしなさいって言われていること、これを反対されて諦めて、でもそれではいけないんだということをですね、学んでいけるかと思います。では一章の一節を読みます。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった。ダリオスというペルシャの王様です。そして第2年の6月の1日、日にちまではっきりしてますけども、紀元前の520年の10月29日なんですね。今の暦に直しますと、第一の月というのは、覚えておくといいと思いますが、ユダヤの暦、杉越の祭りの時ですね。ですからちょうど4月の初めぐらいですね。だからそれを数えていくと第6の月って10月ですね。その時に、この預言者ハガイを通してまず2人の人物に語っています。まあ、他の民も聞いていたんですけども、神様がこの二人の人物、一人目がゼルバベルです。ゼルバベルで、彼はシェアルティエルの子とあります。で、シェアルティエルというのはバビロンに捕らえ移されたユダの王エコヌヤの息子です。そしてシュアルティアルで、そしてその息子がゼルバベルです。ということは、ダビデの直系の末裔なんですね。王様、王族、ダビデ王族の人です。新約聖書の一番初めのマタイによる福音書1章、開かなくていいですし、まあ、開いてもいいですけども、1章に、ゼルバベルの名前、ちょっとギリシャ語のせいで名前がちょっと発音が変わっているんですけれども、例えば私がキヨマサという名前でもアメリカで言うとキヨマサとかなるわけ、そういうふうに名前が少し変わってしまってますが、名前が載っています。イエス様の先祖になるんですね、ゼルバベルが。そして彼は王族、王をこう主張していい、そういう立場の人なんですね。けれども今ここで読んだのはユダの総督と書いています。総督です。彼はもう王様になることはできません。なぜですか？今ここはペルシャ帝国の一部だからです。イスラエルにとってバビロンへ捕らえ移されたという出来事は、大きな歴史の節目になっています。それまでは、イスラエルは独立国でした。王を持ち、そうですね、サウル、ダビデからですね、王を持ち、主権を持って一つの国だったんです。けれども、バビロンによって捕らえ移されて、で、70年経って戻ってきた、時も彼らは自分の国を持っていないんですね。異邦人の時とイエス様はそれを呼ばれました。 あのイスラエルの土地、またエルサレムが他の国の主権の中に入っている、他の国のものになっている、これが異邦人の時です。これがいつまで続いたか皆さんご存知ですか？つい最近なんですね。1948年あるいは1967年です。1948年の時にイスラエルが公に独立国として主権を持つ国として認められ、国連で認められたわけですね。そして1967年っていうのは、その時はまだエルサレムはイスラエルのものとなってなかったんですけど、1967年に、イスラエル軍がヨルダン軍と戦ってエルサレムを奪還しました。つい最近なんですね。私たちが見ているそのイスラエルという国がありますけれども、バビロンの捕囚の時からずっとその異邦人の時が続いて、最近までそのように自分たちが、自分たちの国だということができなかったんですね。ペルシャでは自治を持っています。自治区、自治で、ローマの時もそうですね、覚えてますね。サンヘドリンというユダヤ人の人たちが集まって大祭司がいてですね、あの時もその自分たち民族のその自治区を持つことはできたけれども、国ではなかったんですね。だからイエス様を殺したいと思ったけれども、主権がないから、死刑を執行する権利がないから、だからピラトの方に行ったわけなんですね。本当だったら自分で殺しても構わなかった、自分たちで殺してもよかったの、それはできなかった、それは主権がなかったからなんです。ということで彼らはですね、エルサレムには戻ったけれども、まだというかずっとその心の中ではこう辛い思いがありました。ネヘミヤ記のところに、そのネヘミヤを通してエルサレムの城壁ができて、その後でエルサレムのその城壁ができたことを神様に感謝して捧げる、その、なんていうの、奉献式の時にお祈りをしたんですね。で、こうやって祈りました。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。というふうに、まだ自分たちが従属している、そのペルシャの王に貢ぎ物、これ税金を納めなければならないという状況を、こう、心を痛めながら祈っていたわけ。それは自分たちの罪のためにそうなってしまってるんだ。という、こう、状況ですね。皆さんもこう罪を犯してしまって、もちろん神様が許してくださってですね。そして立ち上がっても、その後、その罪の結果というのを、こう、見なければいけない時があります。特に責任ある立場の人はそうですね。お父さん、家族の中のお父さんであったり、または教会の牧師であったりですね。または国の王であったりですね。その自分は罪を犯して許されているけれども、その影響というのはこうずっと続く。で、彼らもそういう状況の中にいたわけなんです。そしてもう一人はエホチャダクの子大祭司ヨシュアとありますですね。ヨシュアは、サドクというこのアロン直系の大祭司の子孫で、正当なその祭司職についている人だから、このコンビですね。本当は王になるはずの総督ゼルバベルと、そして大祭司、その神様の神殿で奉仕をする、そのように神様に任命されたそのヨシュアが、この二人が今ユダの共同体の、指導者になっています。で、この二人が重要なんですね。このゼカリア書を読んでもですね、その二人が出てきて、彼らが二人の証人というふうにこの神様から呼ばれている、とっても重要な人物です。では2節に行きます。万軍の主はこう仰せられる、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。これから神様はハガイを通してユダの民を 叱っていきます。お叱りの時間ですね。叱られるって好きじゃないね。今子供たちに話してたけど大人も叱られます。こうやって神様から叱られます。でどういうふうにまず叱られているかというと、主の宮を建てる時はまだ来ないという言い訳を言ってたんです。主から与えられた幻は神殿を建てることでした。エルサレムを回復させる、元の通りにすることだったんです。イスラエルが何もかも失ってしまったけれども、神様がもう一度チャンスを与えて、そして初めからやり直しなさいですね。で今ボロボロのこのエルサレムだけども、初めからやり直しなさいという神様のビジョンを、幻をですね、受け取った人たちがエルサレムにやってきたんですよ。5000人って言っても本当に少ない人数です。他にもたくさんユダヤ人がいたんですけれども、70年も生きてるとですね、結構生活が快適になっちゃうじゃないですか。で、引っ越すのってめんどくさくなりますよね。あとそこでうまく商業、ビジネス結構ユダヤ人、ペルシャのその、あちこちでうまくいってたんですね。だからあまり行きたくないっていう人もたくさんいて、で、たった5000人だけですね。でも彼らはそう思って、一歩信仰、信仰的に一歩前に踏み出たわけなんです。これからエルサレムに戻るんだ。ですね。で、戻ったらボロボロだし、反対に会うし、もう、その否定的な要素があまりにもたくさん出てきたわけなんです。で、それで、こんなに大変だったら、いや、適当に、ね。もちろん神様のことも信じて、神様も愛していくけれども、だって神様の言う通りに、この神様にこのビジョン、与えられたビジョンに従っていったら、もう四方八方から反対に遭うんだったらもういいよ。適当にやっていこう。それで、戸が開いたら、機会が与えられたら、ね、また再開したらいいじゃないか。という言い訳を自分たちのうちで作ってたんですね。このように、チューブラリンの状態、なんとなく、うまくやっていこうとする状態というのは、信仰生活において危険です。なんとなくやっていこうというのは、イコール、後ずさりしているということになります。自分にはあまり気づいてないかもしれません。これから読んでいきますけども、あまり気づいてないんです。でも、後ずさりしてってるんですね。ついで、3節です。預言者ハガイを通して次のような種の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今神様はご自分の家と、そしてユダヤ人たちの自分たちの家、これを比べています。自分たちの家は板張りにして立派にしています。神様の家は土台だけどういうことなんだと神様は今おっしゃってるわけなんですね。これを言い換えますと、神様への礼拝を第一としてなくて、自分のことで生活がいっぱいになっている状態です。これどういう状態か皆さんも共感できるのではないかと思います。何も私が今言ってるのは、日曜日に毎週必ず教会の礼拝の出席をしなければいけない、でなかったらイコール 第一としていないということを言っているのではありません。むしろユダヤ人たちはまだ神様を信じている人たちです。むしろこれを現代版にすると、教会には来てるんだけれども、いつの間にか礼拝が機械的なものになっている、義務的なものになっている、形だけのものになっていて、救われた時の喜び、初めの愛、神様との親しい交わりっていうのはどこかに行っていて、自分たちがやっていることが楽しくなっている時です。救われているという土台はありますけれども、その上に建物を建てていない状態です。で、いろんなことをしてですね、建てようとするんですね、私たちは。で、パウロがこのことをですね、コリント人への手紙の第1で、3章からなんですけれども、言ってる、似たようなことを話しています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするからです。というのは、その日は火と共に現れ、その日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、今ユダヤ人は物理的な神殿がありましたけれども、今新約においてはあなた方が神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。というふうに、ユダヤ人は何も建ててなかったんですけど、ユダヤ人は何も建ててなかったんですけれども、ここでの例は、木で建てたりですね、藁で建てたり、ちょうど3匹の豚ですか、例えと同じようなことを、この、パウロは例えたわけなんですね。そして、5節。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。ここ大事ですね。新共同訳では、自分の歩む道に心を止めようと書いてあります。一度立ち止まって、よく考えてごらん、ということです。私たちが日頃生活をしていたら、あんまり気づかない。でも私たち一度立ち止まってですね、一体自分の生活がどうなってるかって、点検してみるといいんですね。で、そうするとですね、あれ?これとんでもないことやってるな。これは神様の目から見たら罪ではないか。あるいは罪ではなかったとしても喜ばれてないんじゃないか。ということをいろいろ気づくと思うんです。今までは普通にやってた。で、いつの間にかですね。無意識のうちにずれてってる。漂流している状態ですね。私たち意識して、私は信仰的に後退するよ。もう信仰は捨てるよ。ということも多いか、あると思うんですけれども、何かつまずいたとかですね。けれども、多くの場合が、いつの間にかです。で、気づいたら、遠くに行っていた。っていう状態ですね。だから、よく考えてみようと。で、パウロがこう言いました。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。大事です。裁くっていうのはこの吟味する、判断するという意味です。そしたら裁かれないよ。で、次に、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。いや、俺、イエスも信じてるよ。と言いながら、イエス様を信じてないような行動をいつの間にかずっとしている。だ、試しなさい。吟味しなさい。と言ってるわけです。で、6節。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽きたらず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない、
稼ぐものが稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。ほら、現状をよく考えたら次のことに気づかずだと。種をまいているのに収穫量がないでしょう。この時は10月ですね。10月なのに収穫量がないっていうのはこう一目瞭然だったわけです。彼らの目でですね。で、食べることにおいても飲むことにおいても着ることにおいても満足できない。これらのものを求めているのにそれによって満たされない状態。これイエス様も似たようなことをおっしゃられました。何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれがみんな、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。加えて与えられるものを第一にして求めていっている。だから空回りしているわけです。その、よく考えたら満たされてない。という状態が彼らに起こっていました。7節ですね。7節です。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そう。主は仰せられる。宮を建てよということです。私を第一にせよ。私を礼拝せよ。私以外に一番になっているものをやめ、私を一番にしなさいということです。そうしたら私はそれを喜ぶと神様がおっしゃってます。そして私の栄光を表そう。神様を喜ばせる生活、自分を喜ばせる生活、この二つを考えてみましょう。黙示録4章で天国で神様を礼拝し賛美している場面が出てきます。で、そこで24人の長老がこのように言ってます。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。ここですね。あなたの御心のゆえに、ここはあなたの喜びのゆえにというふうに言い換えることができます。あなたの喜びのゆえに万物は存在し、また創造されたんだって言ってんです。私たちが作られたのは神様が喜ぶためなんです。神様が自分の喜びのために私たちを作ったと聖書には書いてます。自分を喜ばせる生活をしたら幸せにはだからなれないんです。例えば、飛行機、車輪があります。では、地上で走らせよう。どうですか？速度は出ないし、小回りは全然効かないし、両横に飛び出している翼は邪魔になるだけですよね。車輪、飛行機というのは空を飛ぶために作られたのであって、その空を飛ぶための離着陸のために車輪が作られているわけです。同じように私たちが目的外でことを行っていったら空回りするだけです。神様を喜ばせるために動いていったら、結果的に自分も喜ぶことができますよね。自分も幸せになることができます。だって作られた通り動いてるわけですから。だからまず宮を建てよと言われました。では9節を見てください。あなた方は多くを期待したが身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見つけ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。今、あなた方が 何の収穫も得ることができず、そしていろんなものを持ってきてもなくなっている理由、それは私がそうさせているんだっていうふうに神様は言ってますね。私はそれを吹き飛ばした。積極的に神様がそのことを行われたんですね。こう、私の方を見なさいっていうふうに神様がこう注意を呼び寄せてるんです。ぼーっとして危ないところになんかこう行こうとしている人に危ない！ね、こう捕まえてですね、何かこう例えばどっかから落ちそうになった時に引っ張ります。そういうことを今神様がされてるわけなんです。今ぼーっとして大変なことが、ぼーっとしてこの神様の宮を建てなくて霊的に大変なところに彼らが行こうとしているのを神様はあえて基金を送ったりいろんなことをして、その収穫を得られないようにして、私に気づきなさいっていうことをおっしゃってるわけなんです。で、神様はこういうことをされます。これを懲らしめとか訓練とかっていうふうにヘブル人への手紙の12章に書いてあります。で、ヘブル人への手紙っていうのもそうなんですね。あれ、ヘブル人ってのはユダヤ人のことなんですけれども、ユダヤ人の人たちはイエス様を信じたらものすごい迫害に遭いました。ものすごく大変なところを通っていったんです。だからもういいやね、ユダヤ教の中に入って、まあなんとかやっていけば、イエス様は心の中で信じてるかもしれないけど、信じててもいいけども、ね、もう他のユダヤ人の人たちと一緒にやっていけばいい。こういう風になってた人たちに、それだったらまずいよっていうことを書いてるのが、ヘブル人への手紙なんです。それでそこで、あなた方は主の懲らしめを軽んじてはならないよ。愛する父は子を懲らしめるよ。懲らしめなかったらあなたは本当の子供じゃない、私生児なんだよ、というふうにおっしゃってるわけなんですね。だから私たちも何か大変なことが起こったら幸いですね。で、自分が罪を犯してるっていうことでなかったとしてもですね、例えば病気になって入院してベッドの上で神様から語られるっていう人多いと思いませんか？多いですよね。C.S. リースっていう人が、こういう、ナルニア物語をですね、書いた人ですけども、神様は静かな声で、こう、快適な時に、私たちが快適な時に語られると。けれども、病気になった時、痛みを通して大声で叫ばれると言いました。その、大変な状況になった時に、私たちははっきりと、神様の言っていることが聞こえるようになります。では次いきますよ。10節です。それゆえ天はあなた方のために梅雨を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。イスラエルはですね、地中海性気候です。中学校以上の子分かるよね。地中海性気候って言ったらですね、どういう気候かって言ったら、ちょうどギリシャとかのイタリア、あそこら辺ですね。で、イスラエルもそうなんですね。で、岩だらけです。あの地域。石が多いです。で、柑橘類とか取れるんですけれども、一生懸命ですね、その水をですね、こう通して、ようやく作ることができる状況ですね。で、春夏は乾季です。雨が降りません。で、秋冬になって雨が降ってきます。だから、春夏の時に、その作物にとって重要なのが梅雨なんです。梅雨？こう、滴り、こう、湿ってる状態ですね。で、それを神様が降らすことをやめたと、いうふうにおっしゃってるわけです。そして、11節、私はまた、地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも血が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の実にも日照りを呼び寄せた。で、ここで書かれている言葉は、実は、約900年前に、1000年ぐらい前かな、神様がモーセを通して、あなた方が神様から背いたらこうなるよっていうふうに言われたこと、 その通りのことが今ここで書かれています。レビ記の26章にこう書いてあります。私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。で、神様がこれやったらこうなるよって言って、実際にバビロンによって捕らえ移される前のイスラエルの歴史の中でそれが起こったんですよね。アハブ王の時のことを思い出してください。アハブ王、エリア、雨が降らないってこう言ったんです。神様からの言葉で。で、降りませんでした。で、それは何でかって言ったら、アハブ王がですね、神様に背いていたからなんですよね。で、今、彼らが、捕囚から帰、エルサレムから、エルサレムに帰ってきてですね、新しいスタートを始めたばかりの彼らが、また同じ過ちをして、そしてまた同じことを、今、災いを受けそうになっているわけなんです。それで、ユダヤ人の人たちは焦りました。これはとんでもないことになっちゃったなということが、彼らは分かったんです。で、12節を見てください。そこで、シェアルティエルの子、ゼルバベルと、エホチャダクの子、大祭司ヨシュアと、民のすべての残りの者とは、彼らの神、主の御声と、また彼らの神、主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。民は主の前で恐れた。皆さんが預言書ですね。これたくさんありますね。イザヤ書とか、あとエレミア書、エゼキエル書、いろいろありますけれども、その中で神様が警告して、イスラエルが聞き従ったっていうのはほとんどありません。でもここ、聞き従ったんですね。その聞き従った理由を一つ一つ見ていきたいと思うんですけども、まずここで、一つ目の理由がですね、12節の彼らの神、主の御声を聞いたということが書いてあります。主の御声、神様の声を聞いたんです。で、このハガイ書の中にですね、先ほどから主の言葉があったとか、万軍の主はこう仰せられるとかですね、主の御告げっていうことがもう何回も何回も出てくるんですね。まあ、他の預言書でも出てくるんですが、この短い2章だけの預言書の中でものすごくたくさん出てくるんです。だからユダヤ人の人たちはそれを聞いてですね、もうまさに神様が今語られてるんだ、自分に語ってるんだっていうことが分かったんですね。で、これとっても重要です。で、私たちの内側にイエス様信じた人はみんな聖霊が与えられています。ご聖霊が住んでおられます。で、そのご聖霊によって神様の声を聞くことができます。聞けます。今私話してますけれども、私が皆さんを教えるのではありません。皆さんのうちにおられるご聖霊がはっきりと自分に今必要なことを語ってくださるんです。それを声、御声と言います。書かれた言葉、この印刷された文字ではなくて声として聞こえるんです。これがですか、今聖霊様が与えられている本当に大きな私たちの特権ですね。これをやっていないのは現代だとどういう人たちかって、異端の人たち。一生懸命教えて自分たちのところに引き寄せてないと彼らはついてこれないんです。だから自分たちから離れたらあなた地獄行きだよっていうふうに彼らはなっちゃうんです。でもキリスト教会はそうなりません。なんでか。聖霊が与えられているからです。ご聖霊が住んでおられるから、本質的に牧師が教えているのではなくて、聖霊が教えてくださっているんです。今アメリカでグレッグ・ローリーという人のハーベスト・クルセードっていうですね、大きな伝道集会があるんですけれども、そこで証ししてた人がいました。皆さん、私も15年前にここにいたんです。で、グレッグがここで話すと思わないでください。 神様が話すんですよって。で、多くの人が救われた人たちはまるで自分にグレッグが話しているように聞こえる、こう言ったんですね。で、これが大事なんです。これ聞いたらですね、今まで悩んでいたこととか、今までなんかこうモヤモヤして分からなかったこととか、今までやめられなかった悪い習慣、罪、一発でやめることができます。一発で神様の平安が与えられます。それだけ神様の声は重要なんですね。そして次に二つ目の理由、
ここで彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従ったとあります。ハガイが神様からの預言者、神様からの使者であるということを彼らは認めていたんです。だからはっきりとこれは神様の言葉だということをちゃんと彼らは受け入れていました。テサロニケの教会の人たちがそのような評価をパウロから受けています。彼らは新しいクリスチャンだったんですね。1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども、愛と希望と信仰で周りのクリスチャンたちにも有名になる、良い評判になるほどすごいクリスチャンになってたんです。1ヶ月ですよ。なんでかパウロいろんな理由を挙げてるんですけども、その一つを彼はこう言ってます。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。聖書の言葉はそのまま受け取りましょう。なんでか、これは私たちが理解する、本質的に理解して頭の中で、あ、わかりましたという書物ではなくて、これを読んだらやばい、俺こんなことやってる、神様わかりましたと言って変えられるように書かれている書物なんです。聖書はすべて神の霊感によって書かれたもので、教えと、次は戒めと、次は強制、正す強制と義の訓練のために有益です。もしこれを聞いて、ああよかった、俺が言いたかったことが書いてあったんだ、間違った読み方です、やばい、これだとまずい、変えなきゃいけないな自分のあり方を、これが正しい読み方です。そのように書かれてるんだというふうに聖書に書かれています。で、テサロニケの人たちはその通りですね、神様の言葉を言葉として受け入れて言ったんですね。そして三つ目の理由、十二節の最後、民は主の前で恐れたとあります。神様への健全な恐れ、とっても大事です。ホーラーですね、恐怖の意味の恐れではありません。でも少し似てます。畏怖の念ですね、これはとってとても大事です。誰も見ていなくても神様が見ておられるから、私はこんな悪は行うことができない。ヨセフがですね、たった一人でいた時に、主人の奥さんがいて、私と寝てくれと言った時に彼は逃げました。なぜかって言ったら、神様を恐れていたからですね。この恐れです。ユダヤ人の人たち、ここにいたユダヤ人の人たちは神様を恐れたのではなくて、周りの人を恐れていました。これ危険なんですね。私たちよく見せたいですね、自分を他の人に。だから偽善になっていくんです。それは恐れてるんです。周りの人からどう思われるかっていうことを恐れてるんです。イエス様がパリサイ人たちのパンダリに気をつけなさいということを言われました。偽善に気をつけなさいと言われたんです。そしてこういうことを言われました。そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺しても
あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナ、地獄に投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。罪を犯して悔い改めないままそのまま行ったら、実際に地獄に行って永遠の苦しみを本当に受けるんだよということを真面目に受け止めているかどうかです。でもその後で神様は、あなた方はそこで安く売られている鳥よりも、鳥でさえも神様はよく思ってくださっていて、なおさらのことを、あなた方のことを本当に見ておられるんだよとこう言いました。私たちは神を恐れる方なんですね。で、人を恐れるのと神を恐れるって、これ何ですか、どっちかしかないんですね。人を恐れたら神を恐れなくなります。神を恐れたら人がどういうことを思うか、どういうふうに言ってくるか、それを恐れなくても良くなります。箴言に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。そしてこのように神様のことを恐れた彼らに対してハガイがこう言います。13節。その時主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。主の御告げ、素晴らしいですね。私はあなた方と共にいる。またこれから彼らは神殿を建てるという事業に取り組まなければいけません。で、また同じようにいろいろな、その建設阻止工作ですね、運動、それを受けなければいけません。そしてその材料を調達したりですね、いろんなことで困難が待ち受けているわけなんですよね。でも私はあなたと共にいるとおっしゃいました。私たちが神様からこれをしなさいって言われているときに、与えられる、必ず与えられる命令が、命令じゃなくて約束は、私はあなたと共にいる。で、このたった一言で、世界中に宣教師が行ったんですよね。宣教に行きました。アフリカに行って人食い人種のところに行ってみたりですね。このもう、本当に迫害されるようなところに行って、なんで行けたかと言ったら、私はあなた方と共にいるです。考えてみてください。マタイによる福音書の最後のところで、イエス様が、復活されたイエス様が弟子たちにですね、大宣教命令出されました。あなた方は行って、すべての国民を弟子としなさい。で、バプテスマを授けて教えなさいとこう言いました。つい数十日前まで、ちょっと前まで、十字架にかけられるイエス様から逃げちゃった、11人の、その時も裏切ってるからユダがいないから、11人の弟子ですよ。弱々しい弟子たちですよね。で、しかも彼らユダヤ人です。今までの神様の言葉というのは、ユダヤ人にしか語られてません。イエス様が言われたのは、あらゆる国民に、英語だと all nations、 すべての国民にを弟子としなさいって言われた。考えてみてください。一カ国でもですね、私たち大変ですよ。そうですよね。その違う国に行ってですよ、またその違う人たちに対して、それだけでも大変です。で、11人の人にですね、それを言ったんです、神様、イエス様が。なんでそんなことをイエス様が言えるかって言ったら、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。そのイエス様が世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われたからです。だから私たちが、この今までこう、なんですか、ぼーっとしてたけれども、 これからもう一歩前に進まなければいけない、今神様から示されていることをやっていこう。で、必ず反対が来ます。保証します、必ず反対が来ます。なぜかと言ったら、サタンが嫌いだからです。霊的な神様の国が広がっていくのをサタンは一番嫌がります。必ず反対が来ます。そしていろんな方法で来ます。自分が仲間だと思った人からいろいろ言われたり、普通だったら起こらないことが起こったりします。私も知り合いの牧師さんで、で、教会が始まって1年か2年ぐらいしか経っていないんですけど、今娘さんが死ぬかもしれないという病にかかります。こういうことが起こるんです。でも私はあなたと共にいるなんですね。だからすっごく大事です。この神様の約束はとっても大事です。そして14節、主はシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの心とエホチャダクの子大祭司ヨシュアの心と民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。主が彼らの心を奮い立たせられました。すごいと思いませんか。彼がこの予言をしたのは、これ数えると3ヶ月だけなんです。ですね。で、この短い言葉だけで彼らの心を動かすことができたんですよね。何十年頑張ってもですね、一人の心を動かすのって本当大変ですけれども、神様だったらそれができるんですね。そしてこのことをですね、聖書では進めという言葉を使ってます。進め。進めというのは、今までもじもじしていた人をですね、ほら行動に移しなさい。あんた頭では分かってるでしょ？教えられてるでしょ？だったらやりなさい！と励ましてくれる、これを進めと言います。で、このハガイがこういう言葉を持ってたんですね。はっきりと、あなた方はこうなってるんだよってことを言って、だからこうしなさいっていうふうに励ましたんです。で、15節。それは第6の月の24日のことであった。先ほどの予言したのはですね、第6の月の1日ですから、23日後に神殿建設を再開してるんですね。おそらくは、木とか切ってきて、材料を調達してたと思うんですよね。そして、24の時に、この、24日にこの、最後にですね、詩編の126編を開いていただきたいと思うんですね。詩編の126編。ユダヤ教の教師の中では、この126編が実はハガイが書いたのではないかというふうに言われています。ハガイが書いたかもしれない詩編なんですね。では読んでみます。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。70年間バビロンにいて、そしてクロス王が戻りなさいという言葉を聞いたときに、彼はですね、もう夢を見ているようであった。もう、嘘、本当かよ、おい！こういう感じですね。やったー！そしてみんなが喜んで、そして、今まで涙とともに刈り取っていたものは喜びながらですね、刈り取っていく。といっても、はしゃぎながらですね、エルサレムに戻ったんだけども、はぁ、まあ、普通の生活やってりゃいいや。に変わっちゃってたんですよ。それを励まし、進めをしたのがハガイなんです。で、私たちもですね、今、御言葉を読んで、もしそういうことがあるのであれば、神様にこうやって言われてたのに、やってないことがあったらですね、 どうか悔い改めてください。そして進んでください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。どうか私たち今語られた声を聞いてその通りやっていくことができますようにお願いします。あなたは私たち一人一人に大きな幻を示してくださっています。本当に一人一人がそれぞれの場所で何か示されていることがありますが、神様、いろんな反対があったかもしれません、いろいろ嫌なことがあったかもしれませんけれども、神様、進んでいきます。なぜならあなたが私たちと一緒にいてくださるからです。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。